みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今日も石井敏郎と清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まりました。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千里ちゃん、
はい、
とうとうね、
はい、
僕が育てたブドウが収穫できるようになってきてね。
あ、そうですね、ブドウの時期ですね。
それでね、
はい、
美味しいんだけど、
はい、
とうとうね、
はい、
ちゃんと袋に包んでたんだけど、うん、カラスに食われたね。
食べられちゃうんですか、袋に入れてても。
多分ね、
はい、
中が若干紫に色づいてきてるのもあったから、
うん、
それでつっついてみたのかもしれないね。
つっついてみて、あ、美味しいとい
やもうショックでね。
あ、
だからといってね、うん、なかなかネット張ったりするのもあれだし。
そうですよね、うん、
まあまあでもね、
はい、
自分がこうやってなったものができるってのは嬉しいし、
うん、そうですよね、
このカラスと格闘するのを含めて自然の尊さと、
うん、
農家の人のありがたさ、
うん、そうですよね、よく感じますね。
感じるね
実際に、さあ、それでは早速なんですけども、本題に入っていきたいと思うんですけども、はい、
ね、
はい、
今この自然の尊さというような話したんですけども、
はい、
まあ、自然のね、ある意味こう脅威というのを、まあ、私たちも時々、はい、まあ、いろんな形で感じることがありますが、
うん、はい、
まあ、その一つが東日本大震災 の、 まあ津波の映像をね、うん、
はい、
まあ、ちょっと私思い出す機会がありました、うん、この前、その被災地の一つである、はい、仙台市と、
はい、
宮城県の女川町というところに行く機会があって、うん、
はい、
今日はその話をしようかと思いますけど、
はい、
千里ちゃんはその2011年の、はい、東日本大震災の時はどうしてましたか？
はい、ちょうどその日卒業、中学校の卒業式がありまして。
それすごいね。
そうなんですよ、私中学生の時で。
中学生だったんだね。
はい、
おじさんあの頃から何も変わんないと思ったけど、お嬢ちゃんは成長していくんだね
かなり。
もうそうなん
です
よ。
それで、ちょうど中学校の卒業式終わって、友達とちょっとおしゃべりしてる時に、
うん、
携帯にちょっと地震がありましたみたいな、
うん、揺れた、
はい、私は全然気づかなかったですね、その時は。
なるほどね、
はい、
僕はその時ちょうど東京にいてね、
あ、
それでこう建物でね、
はい、
まあ、その時国会議員だったから、うん、議員会館というところですけど、はい、2階なんだけど、
はい、
揺れてね、
うん、
ただ新しい建物 で、 新しい建物というのはこの免震構造って言って、
はい、
まあ、ある意味わざと揺れて倒れないようにするっていう、
うん、あ、うまいことこう力
を、そうそうそう、うん、でミシミシミシミシ言って、う
ん、はい、
しかしこれただごとじゃないなっていうようなあれだったんだけど、
はい、
いや、それでね、今回これを取り上げるのは、
はい、
まあ、私が行ってきたということももちろんあるんだけど、
はい、
今も、
うん、
僕のところの西宮とか、
はい、
隣の宝塚とか、
うん、
そういう阪神大震災で、
うん、
被災をした自治体、
はい、
関西広域連合の自治体から、
うん、
たくさんの職員の人がね、
はい、
今も女川町とか、
うん、
南三陸町とか、
はい、
多くのこの自治体にね、
うん、
派遣されて、だいたいワンスパン1年半交代交代で、
はい、
何人もの職員の人が行ってるわけ。
あ、
でそれはね、
はい、
まあ、もちろん阪神大震災で大変、うん、日本中に助けてもらったというようなこともあり、うん、
はい、
合わせて例えば僕が行ってきた女川町は、
うん、
まあ、震災の前は1万人、今は7000人を切るような町だから、職員はもう本当にいないわけよ。
そうですよね。
だけど、
うん、
要は全く全部流されちゃって、
はい、
新たに町を作ると、
うん、
でそこにじゃあ今度はそこは住めませんから高台に移ってくださいってなった時に、はい、じゃあ土地を交換してもらう交渉を一人一人としなきゃいけないとか、うん、道路を作る時に、
うん、
それはじゃあ何メートルの幅の道を通しましょうとか、
うん、
それを線引いて何してとかいうのは、
はい、
そりゃもう数千人の町でゼロからやるのはできないと、
うん、
でそこで今も頑張っていってる人がいるんですよね、
は
い、すごい。
そうですよね。だってもう震災が起きてもう6年経ちますけども、
うん、
やっぱりまだ復旧できてないところも多くあるっていうのを耳にするので、
そうそう、だからね、そこでね、 まあ、後半はね、
はい、
その中で、まあ、一ついろいろな光も見えてきた、
うん、
あの大変な職員が、はい、まあ、特に僕たちの自治体から言ってるというようなことを、うん、まあ、まず、
はい、
認識して、うん、でその成果が徐々に出ているということを、まあ、じゃあちょっと後半にね、
はい、
お話ししていきましょう、
はい
はい、
さあそれではここで一曲聴いていただきたいと思います。渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。渡辺美里さんでマイレボリューション聴いていただきました。
これね、
はい、
なんでこの曲をふと思いついたかっていうと、
はい、
僕の町の西宮ね、
うん、
今西宮ガーデンズってでっかいショッピング
モール
なんだけど、
あります、ね、はい、
あれ昔なんてたか知ってる？
わからないです。
あれはですね、
はい、
阪急ブレーブスの聖地西宮球場だったんですよ。でそこで、
はい、
まあ、上田監督も頑張ってたし、
うん、
福本豊って選手もピャーッと走っとったんだけど、
はい、
まあ、それと合わせてあるのが、うん、渡辺美里のコンサート西宮球場ってのが、
あ、
どうやらやっていたらしい。
あ、そうなんですね。
お兄さん、お兄さん、お兄さんじゃない。この前聞いてね、
ああ
すいませんみたいな、知りませんでしたみたいな。まあだからちょっとね、ここマイレボリューション、
はい、
自分革命ですね。
自分革命の曲、はい、さあそれでは後半早速、
そう、
はい、
それでね、
はい、
女川町っていうところに行ってきたんですけど、うん、
はい、
まあ、1万人の町だったのが、
うん、
人口の 8% にあたる800人以上の人が亡くなっちゃった、
うん、
まあ、そして、この町の復興を待ちきれずに出てい った人もいて、
はい、
うん、今1万人だった人口が7000人を切るぐらいになっちゃった、
うん、
ただ女川という駅もでき、
うん、
そして、全部流されちゃったから、
はい、
まあ、ゼロから町を作ろうっていうんで、
うん、
新たな町が今できつつあって、
はい、
そこで一つねお話聞いててなるほどなと思ったのが、
うん、
もうルールとしてね、
はい、
60歳以上の人は口を出すなと。
あ、
それはなぜか、
うん、
この復興の成果が現れるのは、
はい、
20年後30年後だと。
あ、
20年後30年後に、
はい、
この世にいないであろう人間は、
あ、
口を出すなって言ってね、
うん、
そんなこと言ったらね、
うん、
口出したくのもっとなっちゃうん
で ね、 ね、
だけどこの女川の60歳以上の人たちは口を出さずに、
うん、
そして若い人たちの、
うん、
まあ、まさにこう盾となって、
うん、
この復興をぐいぐいと進めていったっていうのはね、どうですかこれ、うん、千里ちゃん、
なんかもう、
うん、
その復興のために本当に皆さんで協力して、
そう、
こう、
そういうことだよね、
どのより早く復興できるようにっていう、
そうそう、
その協力、ね、団結力って言いますか、なんか
そういうの本気を感じますよね、うん、
はい、
それと合わせてね、
はい、
もう一つなるほどと思ったのが、
うん、
まあ、全部なくなっちゃったと、
はい、
今までは1万人だけども、
うん、
集落も5個6個あったと、
はい、
商店街も5個6個あった、
うん、
学校も5個6個と言わないけど小学校3校中学校3校みたいにあったけど、うん、
はい、
もうそれ全部真ん中に一つにしちゃったの。
あ、まとめて。
まとめて、
うん。
普通ね、昔は町が広がっていくと小学校5個あったのを6個にして10個にしてってなって、
はい、
で人口が今日本全体で減ってるから、うん、じゃあ10個の7個にして3個にしてって、それはわかるけど、
はい、
うちの目の前の小学校を潰さずに、
うん、
隣の潰せみたいになるでしょ。
ああ、そうですよね。
もうそういう中で、ね、
うん、
商店街も、
うん、
うん、合わせて。もう真ん中に一つにしようと。
あ、
だからこれもすごい本気を感じるんだよね、
うん、
こういうね、
はい、
まあ、こういうのいわゆるコンパクトシティっていうんだけど、
うん、
もうちょっとずつ分散するんじゃなくて、
はい、
真ん中に集約していこう、
うん、
で合わせてこのシャッター商店街ってよく聞くでしょう、
はい、
シャッター商店街っていうのはまあ2階に住んでる人が1階で売り上げが全くなくても、
うん、
もう家賃払わなくていいから全然大丈夫っていうのが駅の真ん中のいいとこにあったりとかしてね、
うん、
そこからシャッター商店街になるみたいな場合があって、
はい、
でそういうことも、まあ、ある意味いい形でできないようにしようっていうんで、
はい、
もう個人がスペースを持つということでなくて、
うん、
まあ、ある意味半ば公共みんなのものにしてやっていこうと、
うん、
それでね、
はい、
今日話すこといっぱいあるんだけど、
はい、
やっぱりね我々ができることはね、
うん、
何でしょう、
実際にその
地に訪
れることですかね。
そうそうそう、もうね電車もあるし、
はい、
もうね美味しそうなお店と、
うん、
イケてるお店もあって、
うん、
そして活気もあって、
はい、
でどんどん来てくれっていうことだから、うん、だからね、もうね、
はい、
遠慮しないでどんどん行くこと、うん、そしてそのことで盛り上がること、
うん、
である意味そのね辛い津波も乗り越えて前向きにコンパクトシティで復興してる、うん、まあ女川だけじゃないけど、
はい、
そういうのを見て勉強して応援してウニ食べてみたいな、
はい、
そんな感じですね。
そうですね、
はい、
もう復興につながるということ
で、ここにもつながります、
はい
はい、
皆様もぜひ足を運んでみてください、
はい。
さあそろそろお時間となりました。この番組ではご意見ご感想またはとしろうさんに聞いてみたいことなど皆様からのお便りを募集しております。おはがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西みんなで学ぶ係まで、ファックスの方は 078-361-0005 まで、メールの方は manabu@jocr.jp manabu@jocr.jp までお寄せください。さあ
東日本大震災を今応援している、
はい、
ね、自治体の職員の人たちもいる、
うん、
私たちができることは、
はい、足を運ぶこと
ウニ食べに行くこと、
はい
はい、
ぜひ美味しいウニを食べに行きましょう、
はい、
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。